今日私たちはこの創立記念礼拝のためにこの教会出身の牧師でいらっしゃる左近トム先生をお迎えすることができました。先生のご経歴などについては、受付の方でお配りしています。こちらのプリントの中ほどにも記してございます。また先生ご自身の口からもお話しいただけることかと思います。ここでは改めてご紹介をすることはいたしません。どうぞ先生のご経歴についてはそれぞれが確認していただけたらと思います。左近トム先生を通して御言葉に聞いてまいりましょう。
創立68周年、記念の礼拝にお招きいただいて、本当に感謝であります。私今さっきお子さんたちにお話しましたように、こちら40年前に初めて礼拝に来まして、高校時代、大学時代、そして進学校を卒業するまで、合わせて12年間この石神井教会の礼拝で養われ、そしてここにおられる教会員の方々に、特に青年会のメンバーの方たちで支えていただき、許していただきながら、ここから伝道者として育ってまいりました。今駅からここに来る途中にですね、精神幼稚園というところ通ったんですが、そういえばこの街道が立つですね間、どのぐらいでしたか、数ヶ月か、もうですね記憶が曖昧でありますが、あそこの幼稚園のですね、園舎使わせてもらって礼拝をしてたな、そういうふうな思いをですね新たにして、今日ここに参りました。2年ぶりにですねこちらの創立記念礼拝お招きいただいて本当に光栄に存じます。新学生時代に牧師であられた大島力先生、旧約聖書の専門家であられました。そして和江先生は新約聖書を新学校で、この論文として、出された。ですからお二方ともにですね聖書にしっかりと根を張ったメッセージ、そして祈り、これをもって私たちを導いてくださったな、そのことも昨日のように思い起こしています。私は進学校に入りましてですね、いろんなこのですね、面白いとか言ったら語弊があるんですけども、いろんなこう例えば教会の歴史とか、それからですね、この実践神学といって、礼拝をどのように整えていくか、こういったですね、あるいは説教どのようにですね整えていくか、こういった学びなんかも関心はあったんですが、やはりですね普段礼拝生活の中で両先生に御言葉の方いただいていましたんで、最終的にはですね旧約聖書、これを専攻いたしまして、そして新約聖書学をですね専攻している妻とその時はまだ妻ではないですが出会ってですね、なんかこう先生方の背中をですね見ながらですねなんか真似するようにして歩んできたのかな、これはもう本当に自然なことでしたし、神様がそのように導いてくださったんだな、そんなことも思い起こしています。そういう大事な教会でのですね御言葉の糧を私は味わいながら、かみしめながら、これによって生かされながら聖書に聞いてまいりました。今ですねそのような仕方で大学と教会使えております。旧約聖書、そして新約聖書でも信仰の原点はもちろんいろんな考え方ありますけれども、両方にとってですね大事な御言葉が今日のですね実戒と呼ばれる十の言葉にあるということはですね皆さんもおそらく、ですね異論ないのかなと思います。今日はその中から意外かもしれませんが、盗んではならない、 盗んではならないというこの言葉、これをじっくりと味わい、かみしめたいと思います。聖書全体にどうこの盗んではならないという言葉が響いているのか、関係しているのか、そして何よりも私たち、今日を生きる私たちにとってどんな意味を持っているのか、これを一緒にですね、紐解いてまいりましょう。まあ、この中にですね、盗んではならない、盗むということをですね、こうなさるということは、まあ、おられないと思いますが、ただこの盗んではならないというこの言葉、実は、ですね、今日これからご一緒に、味わえますように、非常に深く、そして広いですね、この広がりを持った言葉なんですね。盗んではならない、実にシンプルであります。誰が考えてもですね、これは誤解のしようがない、まあ、至極当然のこと、ただこの言葉と関係している他の聖書箇所、これを探ってまいりますと、いろいろ気づかされる、ですね、胸に迫ってくる、そういう言葉なんだということに私は気づかされました。この言葉がもともと意味していたのは、人を盗んではならない、人を盗むことの禁止、つまり、まあ、誘拐をしてはいけない。これまたさらにですね、誰もその誘拐するなんて人はいないとは思うんですが、そういう意味があったと言われています。で、人を盗む、それはその人の自由を奪うことも含まれてくる。こうなってくると、これは一言ではなくなってくるように思います。盗んではならないというこの言葉、ここで、ですね、ターゲットになっているのは、自由な人を、まあ、暴力によって奴隷にすることはもちろん、他の人の生活を毀損させる、まあ、盗むこと、自由を奪うこと、これが含まれている。盗んではならない、まず思い浮かぶのは、とにかく誰かが傷つくことをしない、その人の自由を奪って自分の意のままにしない、過ちに手を出さないように気をつけながら、罰を恐れる生き方につながっていってしまうんじゃないだろうか。拡大解釈をされればされるほど適用される範囲が広がりますので、そうするとどうしてもですね、私たちは自分で自分の行動を自制するというところにつながっていってしまうかもしれない。当然そのように受け止められるかと思います。ただ実はですね、聖書の他の実会の言葉もそうなんですが、本来そういう意味じゃなくて、むしろ逆にですね、誰かの自由を奪うだけじゃなくてですね、それを奪わないだけではなくて、誰かの自由を守る、あるいは支えていく、積極的な生き方へと向かわせられていくものだということが、まあ、他の箇所と重ね合わせて読んでいくとですね、聞こえてまいります。今日はそのことを皆さんと一緒に分かち合いたいと思っているわけです。私が、まあ、お世話になったですね、アメリカの、まあ、先生、まあ、旧約聖書学の先生で、もう召されて数年になりますが、パトリック・ミラーという先生がおられてですね、この先生が私が学んでいた、まあ、最初の学校に講演で来られた時に、この、まあ、盗んではならないだけではないんですが、実会の精神ということについて話をしてくれました。で、その最後にですね、皆さんこういう社会、まあ、全然まだ最後まで言ってないので後でそう思っていただいたらと思いますが、こういう社会私たち作っていきたいですよね、こういう社会に私たちは参与したいですよね、というふうに言われたんですね。実会を読んで、実会に聞いて、実会に生きる、それがどんなにか豊かな社会であるか、どんなに憐れみ深い共同体であるか、そのことを話してくださいました。今日はその一端をですね、皆さんと一緒に分かち合いたいと思うんです。で、このですね、ヒントになるのが、 まあ、出エジプト記の今20章をご一緒に聞きましたが、このあとですね、もし聖書をお持ちの方はですね、ちょっとページをですね、進んでいただくと、そこに中身出しでですね、契約の書というふうに書かれているところがあると思います。で、この契約の書っていうのは、これ自体で、まあ、非常にですね、読み応えのあるものです。皆さんの聖書で、127ページのですね、上の段のところにちょっとこう空白があって、そこに契約の書、出エジプト記の20章の22節からずっとですね、その後続きまして、23章の最後まで、ですね、23章の、33節まで、これが、まあ、契約の書と呼ばれるひとまとまりの、箇所になります。でこれは今日全部は読みません。これはお帰りになってからですね、ぜひもう一度かみしめていただきたいなと思いますが、この契約の書に書かれていることはですね、この十回、まあ、十の言葉の適用される範囲をですね、丁寧に具体的な生活の中でこれはどういう状況に適用されるのかということが語られているというふうに言われています。まあ、実際この十回も本当に短いですね、シンプルな言葉なので、それが具体的には私たちの生活の中でどういう場面で問題になるのか、まあ、ちょっといい例か分かりませんけれど、まあ、憲法というのは持っていて、その解釈である法律というものが、まあ、いくつかもたくさんありますよね。まあ、そういうような仕方で、憲法にはそんなに細かなこと書きません、ディテールは書きませんけれども、法律になってくると、これは時代ごとにですね、その状況によっていろいろなケースというものが想定されて、これに適用する形で定められていく。まあ、契約の書、それに、まあ、ちょっと重なるかなというふうに思うんですね。では十戒の結んではならないというこの言葉、実際の生活や生き方に適用するとどうなるかということが、まあ、このですね、契約の書の中では22章ですね、1節以下のところに、まあ、盗んではならないということは一体どういうことか、まあ、22章の1節から14節というところに、まあですね、列挙されています。まあ、盗みということに関する具体的な実例が示されているんですね。例えばですね、牛とかロバとか羊、まあ、家畜が、まあ、盗難にあったケース、あるいは預かっていた誰かの家畜、それが他の盗人によって取られた場合ですね、これはまあ盗人が悪いんですけれども、そのですね、持っていた、まあ、預かっていた人についてもですね、ちょっとこう規定があったりするんですね。でこれらはですね、すべて聖書の世界に生きる人たちにとっては、その、まあ、喫緊のですね、非常にこの、まあ、大事な問題でありました。まあ、私たちは別に家畜飼っている人は多くないと思いますが、当時の人たちにとっては、まあ、家畜っていうのはまさにですね、ライフライン、まあでありました。例えばですね、牛とかロバは、これは私たちで言えば、まあ、車とかですね、そういったこう運搬のために使うものです、移動手段です。それから羊っていうのは毛を刈ってですね、ウールとしてこれを、まあ、着るものにするわけですね。でそれからお肉はですね、これは貴重なタンパク源になるわけです。つまりはここに出てくる家畜というのは、私たちに、まあ、当てはめるならばですね、普段の生活を、まあ、成り立たせるようなですね、そういった、まあ、必需品というふうに言っていいと思うんですね。そういう家畜が何らかの理由で盗難、あるいは事故で失われたらどうなってしまいますかということがテーマになります。生活自体が立ち行かなくなる、場合によっては命が危機にさらされる、ライフラインが断たれてしまう、それを自分が奪わないだけではなくて失われないように、互いのライフラインを大事に維持をし守っていく、それが、まあ、十戒の盗んではならないというこの言葉の精神なんですよということが、まあ、契約の書を読んでいくとですね、分かってきます。実はですね、 今出エジプト記読んでますけれども、あの新命記というところにもですね、あのとても大事なものだから次回がですねもう一回新命記で触れられているんですね。新命記の5章というところに、まあ、次回が出てきます。で、この次回のですね、まあ何ていうかな、あの、2回目の次回、これについてですね、こう新命記の方もこれ改めてですね、その一つの言葉がどういう意味を持っているのかということをですね、あの出エジプト記とは今度は違う仕方で、ですね、あの説明してくれているんですね。で、この新命記の場合は5章のすぐ後ではなくてですね、ちょっと後の方になるんですけれど、22章、新命記の22章の1節から4節というところをちょっとあの見てみたいと思います。どうぞあのお聞きになるだけでも結構です。ですね、そこにはですね、新命記の22章の1節から4節のところに出てくる、これはですね、盗んではならないという言葉の大事な精神ということで、まあですね、考えられている言葉なんですね。それはですね、同胞の牛または羊が迷っているのを見て、見て見ないふりをしてはならない。必ず同胞のもとに連れ返さなければならない。もし同胞が近くの人ではなく誰であるかもわからない場合は、それを家に連れ帰り、同胞が探しに来るまで手元に置いて、探しに来た時その人に返しなさい。ロバであれ、まあ、街灯、まあ、マントであれ、その他すべて同胞がなくしたものをあなたが見つけた時は同じようにしなさい。見ないふりをすることは許されない。同胞のロバまた牛が道に倒れているのを見て見ないふりをしてはならない。その人に力を貸して必ず助け起こさなければならない。盗まないだけじゃないですね、あのあこのまんまね、あの牛とかロバどっか行っちゃうなというのがもう明らかだったら、それをね見て見ないふりしたら何が起こるかって言ったら、同胞の生活が成り立たなくなる可能性がある。だからそれを未然に防ぎなさいと、こういうわけです。単純に街角でですね誰かのものを取っちゃう、窃盗を働くっていうことをやめる、いうだけじゃないんだ。むしろ隣人の牛が迷い出て、まあ、明らかに隣人の生活が、まあ、この後危険にさらされるかもしれないことが分かっているならば、火を見るよりも明らかであるならば、それを見て見ぬふりすることはやめる。そこに積極的に関与していく。その牛が失われ結果として盗まれるのと同じ損失を隣人が被ってしまうことを未然に防ぐ。牛を家に連れ帰って手元に置いて、そしてこれを養うわけですね、まあ、いつ何時隣人すぐに取りに来てくれればいいけれども、場合によっては誰かもわからないケースも出てましたので、そうするとしばらくの間ですね、この餌をあげなきゃいけない、あるいは世話をしなきゃいけない。しかしこれをやるんだ。で隣人の手に戻った時にですね、すぐに前と同じように牛が働けるように、隣人の生活が滞りなく維持できるように牛の世話をすること。ロバにしてもマントにしてもですね、何にしても同じだ。隣人の財産を安全に保護することで隣人の生活と命を守る積極的な責任へと召されているんだということを、この第8のですね言葉、まあ、実感ですね、盗んではならないという言葉には含まれているんだ。そういうですね、こう行動を縛る方じゃなくて、むしろ何かありそうだったら、盗まれると同じ結果がですね、誰かに及ぶならば、それを未然に防ぐ。これが盗んではならないという言葉の精神なんだということが、まあですね、その解説というか、ですね、具体的な場面を想定したケースという時で、この新命記とかですね、契約の書というところで解説がなされています。で、ですね、もう一回出エジプト記の方に戻りまして、契約の書のものですね、こちらで、まあ、一体盗んではならないという言葉が ですね、具体的にどんなケースを想定しているのかというところを見てみたいと思います。でこれは23章の4節以下のところがそれに相当すると、まあ、研究者たちは言っているんですね。でところがここがですね、よく耳をですね、傾けていただくと、さっきの新明記の、ですね、盗んだならないのこう具体的な適用例というのと微妙に、しかし非常にですね、このドラスティックにですね、非常にこうですね、驚くし方で、異なっている点があるんですね。よくお聞きいただきたいんですが、23章のですね、4節のところからちょっと読んでみますね。あなたの敵の牛、あるいはロバが迷っているのに出会ったならば、必ず彼のもとに連れ戻さなければならない。もしあなたを憎む者のロバが荷物の下に倒れ伏しているのを見た場合、それを見捨てておいてはならない。必ず彼と共に助け起こさなければならない。ですね、ここではですね、友達じゃないんです、同胞でもないんです、隣人でもない、むしろあなたのことを憎んでいる、まあ、あなたが憎んでるじゃなくて、あなたのことを憎んでいる者のロバが、ですね、荷物の下敷きになって倒れている、そういう場面に出くわしたときに、その傍らにではですね、まあ、必死になってもう額に、まあ、汗をですね浮かべてですね、もう顔真っ赤にしてロバを助け起こそうとして奮闘している敵がいるんですね。自業自得だ、まあ、いい気味だと思うのが、おそらく悲しいけれども人間の普通の感情かもしれません。それを踏まえてなおですね、一歩進めて、そのあなたを憎む者の困窮でさえ見て見ぬふりをしない、隣人だけじゃない、敵の困窮さえ見て見ぬふりをしない、それがこの盗んではならない、このことが意味しているんだとまで出エジプト記のですね、この契約の書は踏み込んでいきます。盗んではならない、この言葉をですね、敵対する人にまで広げていく、簡単なことではありません。聖書はですね、それがとても大変だ、それがとてもですね、まあ、人間の持っている本能あるいは普通の感覚から外れているということはよく分かっているというのが、その原文を見ると分かってきます。というのはですね、この箇所元の、まあ、ヘブライ語というのが書かれていますが、それをそのまんまですね、直訳するとですね、こう直訳だと聖書の翻訳としてはなんかですね、読みにくいので、まあ、少しこう、まあ、スムースになってますが、滑らかになってますが、まあ、これあえてですね、ごつごつした直訳にするとですね、あなたは彼を見捨ててその場を立ち去ることを必ずや思いとどまれるはずだ。ですね、まあ、この翻訳されているものだとですね、それを見捨てておいてはならない、ですね、この言葉です。それを見捨てておいてはならない、必ず彼と共に助けを起こさなければならない、これはですね、あなたは彼を見捨ててその場を立ち去ることを必ず思いとどまれるはずだよね、こういうニュアンスです。あなたは彼を見捨ててその場を立ち去ること、これはもう、ですね、当然かもしれない、だけれどもそういう思いがあるのは当然だと、しかも相手はどういう相手かといえば、こちらには悪意を向けている人たち、しかしあなたにはその思いを鎮めて、これに終止を打つことができるはずだという、憎しみをここぞとばかりに返してですね、困り果てている彼を見捨てたい気持ちあるのは聖書も承知している、しかしそれを思いとどまる、憎しみの連鎖を断ち切ることがあなたにはできるはずじゃないか、 そういうですね言葉です。で実はこれはおそらくヘブライ語をですね読んでいる聖書のですね読者たちにとってもかなり葛藤があったんだろうなということが伺えます。で実はですね聖書っていうのは日本語にも翻訳されますけれども、かなり古い時代にですねヘブライ語の聖書、ヘブライ語がもうだんだん普段使わなくなって、アラム語っていう言葉が行き渡り始めるとヘブライ語の聖書アラム語に翻訳をするんですよね。まあ、ほとんど似たような兄弟言、まあ、姉妹言語というか似てますけれども、やっぱりですね翻訳する以上そこにはですねいろんなですね解釈とか入ってきます。でその時にですねアラム語、これで訳された聖書にちょっと解説書がついていたんですが、ポイントを分かりやすくこんなふうに説明しているんですね。捨てされ捨てされと、あなたが彼について心に抱いている事柄を、そしてその重荷を下ろしなさい彼と共に。ですからアラム語に翻訳された時にですね、その時に、それを見捨てておいてはならない、必ず彼と共に助け起こさなければならないと、まあ、ヘブライ語それが日本語に訳されたらこうなりますけれども、アラム語のですね、訳では捨てされ捨てされ、まあ、2回繰り返してですね捨てされ捨てされ、まあ、これ念をさなければですね、アラム語で聖書を読む人には伝わらんというふうに翻訳者は思ったのかもしれません。あなたが彼について心に抱いている事柄を捨てされ、そしてその重荷を下ろしなさいというんですね、彼と一緒に。つまり憎しみという重荷をですねそこで彼と一緒に下ろすことが、実はこのですね見捨てておいてはならない、彼必ず彼と共に助けを起こさなければならない、この言葉の、ですね、意味なんだ。アラム語の日本訳された時にですね、アラム語の聖書はそういうふうに、それ解き、明かすわけです。困っているその人に向かって普段の私に対する執着をここぞと燃え上がらせて、怒りに任せて見殺しにする、それでもですね、そのことを思いとどまる、ただ思いとどまるだけではない、思い切りそれを捨て去って脱ぎ去ることを進める。そしてですねこの5節後半のところで、この期待はですねさっきのですね、契約の書の方なんですが、さらに一歩を進める、必ず彼と共に助けを起こさなければならない、私を憎む者と共に倒れ伏しているロバの下に潜り込む、このですね、互いの間にある重荷を下ろすということは、つまりはこの、潜り込んでいる敵の脇にですね共に入って、そしてこれを助け起こし、一緒に額に汗して問題を解決する、見捨てないということはそういうことなんだ、盗まないというのはそういうことまで含まれているんだ、敵をさえ見捨てない、すなわち敵を愛するということは、これは美しい言葉かもしれない、確かに美しいけれども、その美しさには多大な絆、多大な犠牲が、多大なですね大量の汗が、そして場合によっては血が流される。盗まないだけじゃない、相手の生活を守るだけではない、むしろ自分が場合によっては失うことさえ含まれていく。なんでそんなことができるのか、それは私たちよりもはるかに前にイエス様がそれをされているから。イエス様は旧約聖書の、ですね、この神様が人となりたる神様です。ですからイエス様に表されていることは、この十戒の精神を語っておられる神様と同じ、これは啓示をイエス様を通してなされている。イエス様が具体的にですねこれをなさったからです。私たちの傍らでイエス・キリストが十字架を背負って汗を滴らせておられる。キリストが私たちの傍らに入って、そして私たちの重荷を 背負って暮らしているその横顔を私たちは見るから、だからここからもう一度歩み出すことができる。私たちの追い切れない罪のために血を流される主を私たちは見た。ご自分を失ってまで私たちを生かした方を私たちは見た。ここにシエスの見せてくださる新しい生き方が、新しい命の用い方が、そして新しいコミュニティ、共同体の目指す生き方がある。身内や同胞、そしてそれを超えて見ず知らずのけれども同じ神によって作られた人、いや、むしろ私たちのことを、あるいは私のことを憎み嫌い傷つける誰にでもいる苦手な人、できることならば一緒にいたくない、できることならいなくなってほしい、そんな人とそれでも一緒に汗を流している私は、その私の傍らに額に汗して私たちの十字架を背負っておられる主イエスがおられるからです。盗んではならないと語りかけられる私たち、キリストの横顔に慰められ力づけられ生かされながら、まあ、今日から改めてですね、誰かの隣人となることへと招かれている、こういうですね社会、憎しみが色濃くですね世を覆って、ヘイトスピーチがはびこるこの世界の中で、私たちはどう生きるのか、キリストを救い主、贖い主と信じている私たちの大事なですね、幻、その先にイエス・キリストがおられて、その横顔を私たちは仰ぎながら歩むことが許されている、このことを今日は聖書からすでご一緒に、味わいました。祈りを捧げます。私たちの生きる時も死ぬ時も誠の慰め主であられる主イエス・キリストの父なる御神様、私たちがあなたから託されているこの時代、生きることを託されているこの社会、その中にあって地の塩、世の光として私たちを用いてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちの中に聖霊を豊かに据えてくださり、土の器をあなたの宝で持ってくださいますように、この石神教会の68年の歴史、その中に刻まれてきた恵みを数えます。ここに集うお一人お一人があなたから御言葉をいただきながら、日々新たなものへと作り変えられ、して終わりの日には主イエスに似たものへと変えられて御前に立つその時まで、どうか聖霊を豊かに注いでくださり、力づけ支え、そして生かしてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。